대학원 다 짱!
오케이!
다 짱, おはようございます。
おはようございます。8月の15日、75年前、
うん、
ね、まあ、要は、日本がポツダム宣言を受け入れたということで、終戦を迎えたと。
ところが、まあ、敗戦記念日ですよね、本当はね。
ね、本当はね、敗戦を記念しちゃいけないんじゃないかと思ってるんだけどね。でもまあ、戦争をね、実は今、この戦後75年経って、令和2年ね、NHK のクローズアップ現代だとかね、だから NHK がやっぱり終戦に向けて、その戦争というものに対して、新しい資料が出てきたとかっていうことを盛んに放送をしてくれてるのね。で、やっぱりその今問題になってるというかね、特にクローズアップ現代で取り上げられて、こちらもびっくりしちゃったんだけどね。要は今全国の戦没者の慰霊と、それからもう一つは海外での、要は東南アジアに送られた日本兵がかなり数で向こうで戦争で亡くなって、それを慰霊するという塔を立てていたんだけども、まず当事者であった、つまり当時の日本兵士がもう戦後75年というと90近くなっちゃうんだよね。で、結局行けない、その慰霊に行けない。だからもともとその東南アジアの島々だから、その島々の人が日本兵を慰霊してくれるの、中にはいらっしゃるかもしれんけど、まあほとんどほったらかしになっちゃって、雨風にさらされて、そのなんだ、木のあの火がね、腐ってきちゃったりなんかして、結局それを撤去し始めた。つまり見守る人がいなくなった、参拝する人もいなくなった、撤去し始めた。それからもう一つは、全国にまああのいくつかある戦争の資料館っていうもの、あるいは記念館っていうもの、戦争の終戦の記念館、あるいは戦争を統括した資料館がね、参拝者が激減したっていうことと、もう一個はね、その現在の人の、つまり特に政治に携わる人だとか団体の思想の変更っていうやつが、変異ってやつが起きてきてね、閉館され始めた。で、何が問題なのかっていうと、要は戦争ということが起きて、その戦争をどう捉えていくか、つまり戦争というものは絶対やっちゃいけないんだっていう、その根本が、根本を語る人がいなくなってきた。つまり、マブニの塔で、沖縄ね、沖縄戦のマブニの塔で、その日本兵がかなり、あるいは民間人がかなり亡くなったっていう、それの語り部っていうのももうなくなっちゃって、でもその戦争に対する考え方っていうのが、本当に風化し始めちゃった。で、これはね、ある意味じゃ、危険なことなんだよね。戦争を知らないから、どんな悲惨なことが起きるのかっていうことを知らないから、気に入らない国は叩いちゃえばいいっていうような思想がね、持ち上がってきても不思議はないんだよね。で、特に現在を考えてみるとね、要は、民主主義というやつを民族主義に置き換えてる隣国2国があるわけだよね。要は民族優先。これはね、民主主義国家である日本からすればね、大変な危険なんだよね。要は、それこそ自分たちが中心である、自分たちはこういう民族であったから、民族一元だから一緒になんなきゃいけない。で、まあ、そうすると日本なんかで今盛んに言われてるダイバーシティってやつね、つまり多様性を認めろって、異文化を認めなさい。異文化ってなんだって考えるとね、文化ってのは生活様式そのものだから、つまりそこの地域、あるいはその国における歴代の生活様式の考え方、それは精神面も含めて。だからそういうやつがね、民族主義になっちゃうと自分たちだけが全て正しくて、他は全部ダメだっていうことになってっちゃうんだよね。だからそのさっき言った NHK の放送の中で、吉永小百合がまあ登場していて、吉永小百合のところにも大変戦争にまつわるね、要は投書がいっぱいあって、こんなことを伝えてください、こんなことを読んでください。それ今まで吉永小百合一 ぱい持ってたんだけど表に出してこなかったけど今言わなきゃって出してきたのね。でその中で吉永さんにはこんなこと言う。平和は待っていれば来るものと思っていた。しかし平和は作るものだとか作り出すものではないか。黙っていて平和だっていう状況はないと。だから平和っていうものに対しては自分たちが考えて自分たちがきちんと作り出していかなきゃいけないっていう。そうするとね、学校教育っていうことがとても大切になるんだよね。ところが戦争を知らないというのはね、全く戦争のことなんかっていう次元の方々が若い人たちが先生になってきてるのね、年齢的に。でそれをその戦争体験っていうことを主体に考えるとね、第一世代から第四世代に分けられると。つまり第一世代っていうのは戦争体験者、戦争自体を体験した人を第一世代だと考える。親が戦争体験者である。でその子供のことを第二世代だという。祖父母が戦争体験者である。これは第三世代だ。祖父母以下、つまり祖父母あるいは父母それから本人、これはもう戦争全く非体験者だって、これは第四世代だ。現在ほとんど第四世代が多くなってきてる。ということは今さっきに戻るんだけど、戦争の悲惨さなんていうこと全くわからないし、祖父母もわからないから、なんとなく祖父母今わか、俺なんかもそうなんだけど、もう俺なんかもその祖父母になってきてるわけね、自分の年齢が。つまり第四世代の祖父母なんで、昭和22年だよ俺ね、生まれたの20年で終戦だから戦争直接は知らない。でも戦後の処理っていうのはその後10年ぐらい続いてたから、戦争というものはその時には分かって、でも俺自身は第三世代なんだよね。祖父母が戦争体験者であり、かつ父親も体験、あんまそういう年代なのね。で今はその人たち俺も含めてだけど分からないから、戦争をどう伝えるかって、なんで戦争っていけないんだっていうことを伝えるとだんだん風化されちゃうんだよね。でまあたまたま沖縄でね、沖縄戦のことが話題になるんだけど、資料から最近いっぱい分かることが出てっていうのもね、今まで世に出てこなかった資料がいっぱい出てきたのね。特にその8月の6日9日15日とこの8月は続くわけだよね。1945年、昭和20年8月6日、広島に、8月9日長崎に原子爆弾を落とされた。その原子爆弾を落とされたんだけど、あれ実は8月6日の広島原子爆弾はウランというものが原材料だった。それから長崎はプルトニウムだった。今プルトニウム困ってんじゃねえ、その処理で。でつまりそういうやつが落とされたんだけど、じゃあなぜアメリカは日本の非戦闘員、つまり国民、民間人、それを無差別に落としたかっていうことも今やっとその資料がいっぱい出てきて、落とすべきじゃない、あるいはその地下までその要は直接被害が起きらない、起こらないところに落として原爆の威力を示して降伏を迫るべきだとかっていろんな意見がアメリカにもあって、イギリスは絶対に落としちゃいけないと、日本国民、国の上にね。ところが結果としては落とされちゃった、落としちゃったっていうことでしょ。でもそれはこっちからすれば被害者なんだよね。こっちからすれば被害者なんだけど、その戦争を終結させるのにどうかっていうことを見ていったときにね、当時の日本ってのは天皇陛下どうするかっていうことが第一の問題だったよね。天皇制を維持するから降伏せよということを日本軍に通達してあったんだけども、結局要はそれが聞き入れられなかった。つまりその時は日本軍としては疑心暗鬼っていうのがあるわけね。本当にそうなのかって、天皇陛下をどうするかって、だからそういうことがずーっと後引いて、いまだに天皇陛下不要論っていうのもあるわけだよ。だから日本国民の文化っていうのはね、そう簡単に天皇陛下をいらないとは言い切れないんだよね。国民の気持ちの支えであったことも事実あるわけでね。時間的な問題あるからね、もう一周ね、8月は戦争についてということをまあ話をしたいなと思ってんだけどね、どうかね。
75年経ちました。いろんな思いがあると思いますし、現在新型コロナという中で非常に危機的な状況に接している私たちがいろんなことを考える時代にもなっていますので、ぜひ皆さんそれではご一緒にお考えください。